はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。いや、大谷翔平の通訳の水原さん、ギャンブルで大谷翔平の金を使い込んでたっていう。なんか日本円で24億。まあ、口座とか関係で、まあ、ね、水原が、まあ、手助けしてたから、まあ、できたことなんですけどね。24億使えるって、まあギャンブル中毒なんですけどね。いや、まあね、中毒治らんのか、まあ治すの難しいですからね。ギャンブルってまあね、国内国外問わず身近にありますからね。まあ、言うたら人が2人集まったらギャンブルできますからね。何かをかけようとすればもうそれでギャンブル成立するんでね。なかなかね、まあでもすごい興奮はしたと思いますよ。もうね、人の金でガンガンやるっていうね、その使ったらあかん金、まあ人の金ですからね、でギャンブルやるっていうね。でそれで負けていって、負け金額がどんどん増えていってっていう。いやーね、まあね、途中でやめれてにやめれないですからね。そのこのね、負け分どうするか、どうやって埋めるかっていうのもあるしっていう。もうだからいろんなね、やつでどんどん興奮していくっていう。もうその状況でっていう、いわゆるまあよく言われるね、脳汁が出るっていう。まあこの脳汁ね、いや僕ギャンブル、まあやったことあるんですけどね、まあその、はまんなかったんでよくわかんないんですけどね。あの一個ね、この感覚に近いのかなと思ったのね、くら寿司のビッグラポンなんですよね。あの、くら寿司のビッグラポンっていうのは、くら寿司で5皿、その、流すと、その、まあ、食べたお皿を流すところがあるんですよ。それで集計していくっていう。で、食べたお皿を流していくと、まあ、5皿流すと、ビッグラポンっていう、ゲームができるんですよ。まあ、ゲームって自分でやるんじゃないんですけどね。射的とか、金魚すくいとか、まあ、あと、競争とか、ま、いろいろあるんですよ。それの動画が流れて、買った映像が流れたら、ビッグラポンのガチャが一個引いて、カプセルが出てくるっていう。で、負けだと何も出てこないっていうね。あの、これがね、もう、あ、これが脳汁出るのに近いのかなっていう、これの動画見てる時のが、もうすごいドキドキするんですよね。射的が成功するかどうか、金魚すくい、金魚すくえるかどうかっていう。ね、いや、これでもね、これは、まあ、ね、効率いいというかね、コスパ、ね、最近の言い方でコスパ、まあいいんだね。5皿で1回なんですよ。で、くら寿司って5皿ね、まあ僕のところの地元のくら寿司はね、115円なんですよ。まあくら寿司店によって変動あるみたいなんですけどね。僕のところは1皿115円なんですよ、地元の方は。で、1皿115円だと575円ですよね。575円で、寿司5皿食べれて、ビッグラポン1回できるっていう。これスマホゲーのね、ガチャに比べたら、すごいお得ですよねっていう。だって寿司5皿食べれて、で、ビッグラポン1回っていう。スマホのゲームのガチャってね、1回引いてね、外れたらもう、それで終わりですからね。もう何もないっていう。いやでもね、くら寿司のはね、寿司食べれてっていうね。まあ、ビッグラポン当たるかって言われるとね、当たる確率すごい低いです。めちゃめちゃ。新しくね、ビッグラポンプラスっていうコースができたんですよ。これはね、プラス10円。まあだからまあ、 もうね、10円プラスされるんですよね。まあ、一皿、全部。でね、注文とか取った皿にプラス10円されるんですけど、3回に1回必ず当たるってコースが出たんですよ。どうもね、なんかこのコースができてからね、普通にビッグラポンやった時のハズレが大きくなったような気がするんですよね。それでも興奮するっていうね、やってて。まあ、あとね、当たり確定のもあるんですよ。くら寿司の、くら寿司が取り組んでる、衛星に取り組んでるのを紹介する動画。これが流れてきたらね、これはもう当たり確定なんですよ。もうこれ出てきたとき、よしってなるんですよね。もう当たり確定なんで。で、もう終わったらガチャが流れてくるっていう。で、ほんとこれね、やばいのね。もうだからビッグラポンね、やり出すとね、今14皿だったらね、もうあと一皿食べてビッグラポンもう一回って思ってしまうんですよね。もうビッグラポン引くためにっていう。正直ね、ビッグラポンね、まあ、ね、その時々でね、アニメとか漫画とコラボやったりもしてるんですけどね。まあ、そこまで欲しいってやつはね、ないんですよ。ないんですけど、やってしまうって、当たるか当たらないかって興奮。あ、これやなっていう。あ、これをギャンブルやってる人味わってるんだなっていう。もうね、だから当たった時よりね、当たるかどうかってドキドキしてる時の方が、これが脳汁出るってやつなんやなって思いましたよね。もうだからやってて思うんですもんね。サイドメニュー。まあ、サイドメニューあるんですよね。唐揚げとか、ラーメンとか。これは頼んでもね、皿にカウントされないんですよね。もうだからこれも換算してほしいんですよね。まあだから一皿115円なら、例えば450円のサイドメニュー頼んだなら、3皿か4皿ぐらいに、ね、換算してね、カウントを上げてほしいっていうビッグラフォンの。だから、あれが不満なんですよね、くら寿司は。サイドメニューがね、お皿のカウントに換算されないっていう。だから、寿司食べてしまうっていう。まあね、回転寿司ね、もう、スシローなんかは、今は、この前行った時はネタ流れてなかったですよね。ネタ紹介の札とかが載ってるお皿が流れてるだけで、もう全部自分で頼むっていう。まあだから廃棄とか、衛生面の考えるとそっちの方がいいんでしょうけどね。まあでもあれやとね、なんか回転寿司行ってる気がしないし寂しいっていう。まあだからくら寿司みたいに常に流れてん、まあ流れてんのもね、なんか、たまにこれ、誰か一回取ろうとしてなかったってやつもありますけどね。いやー、でもあれのビッグラポンはすごいですよね。いや、そんな欲しいやつでもないんですけどね。でもなんか当たるかどうかっていうね。お手軽、しかも寿司食べれてっていうね。競馬とかってね、もう外したら終わりですからね。何も残らないんですけどね。ビッグラポン一回外したらもう寿司5皿食べれてますからね。全然それでも、あ、いい感じっていう。あ、これなら全然っていうね。まあね、ビッグラポンプラスね、3回に1回必ず当たる。いや、違うんすよっていう。こういうの違うのっていう。なんか、特別コース？なんか特別コース作られてもね、ちょっとなんか違うっていう。この当たる当たらないの感覚が味わえるのかっていうとねっていう、そういうのじゃないんですよね。なんかこの当たる当たらないのこの興奮、いやこれほんとやばいなっていう。多分これを パチンコとか競馬で感じるようになってたらね、ああもうギャンブル中毒なってたやろなって思いますよね。ギャンブル中毒ね、まあ、いや途中でやめれたらいいんですけどね、やめれないんですよね。でギャンブル中毒になってしまうっていう。もうこの前プロレスラーの沼沢ジャッキーって人もね、もうフリーになったんですけどね、大日本プロレスから。もうでもその時の記者会見でギャンブル中毒っていうのをね、発表されてましたからね。もうでこれからまあ介護やったかな、介護施設で働いてるんやったかな、まあそこで働きながらフリーでやってきますっていう。もうギャンブルでみんなに迷惑かけたのでっていう。いやー、もうやめれないんですよね、ギャンブル。しかもお手軽ですからね。まあタバコとかもそうですけどね、やっぱお手軽なものほどやめれないっていうね。まあお手軽だからやめれない。まあね、結局ね、周りがどうこう言ったって最終的に本人の意思ですからね。であんまりね、束縛とかね縛ると本人それでストレスになって余計ギャンブルに行ったりするしっていう。うん、だから難しいですよね、こういうの。最終的に本人もう、だから直接ギャンブルやめさせるより、そのもうケアしていくしかないですよね、本人が。しんやめててしんどくなったら時とか、なるべくやめたくなるようにしていくっていう。こういうの、なんか逆に言うと逆効果だったりするんでっていうね。まあね、それでもやってる間は気持ちいいですからね。まあね、まあね、本人はそれで身を滅ぼしてもね、楽しいかもしれないですけどね、周りの家族のこと考えるとって思いますよね。ね、次の話題ですけどね、コンビニのコーヒーね、たまにね、ね、あの、レギュラーコーヒー買ったのに、ラージを頼む人とかいるんですよね。で、まあ、レギュラーコーヒー買ったけど、ラージサイズのカフェラテ買ってて、懲戒免職になった元公務員の人っていうのが、弁護士 .com の取材受けてて、まあ僕が悪いんですけど、犯罪者を出さない仕組みにならないのかって言ってたんですけどね。まあね、あれね、たまに知らない人いるんですけどね、あれコンビニで、あの、店側、あの、カウンターの中から、お客さんがどのボタンを押したかって見えるんですよね。だから、レギュラーサイズ買った人が他のサイズを押したらわかるんですよ。たまにね、記事とかなってますからね、あの、違うサイズの買って注意されてる人っていう。あれね、わかるんですよね、ほんま。まあ、わかるけどやってしまうっていうね。だから、これぐらいならっていうね。まあね、犯罪者を出さない仕組みにね、ならないのかっていうね。例えばカメラね、防犯カメラつけとくとかね。まあ、性善説に頼るのってもうほんま無理があるっていうね。まあ、ああ、だから極端なこと言ったらね、あの、野菜の無人販売所で野菜買える、野菜買うときお金払うかっていう。こういうと本当は人間性試されますよね。誰も見てませんからね、そのお金払わなくてもわからないしっていう。ね、田舎なんか防犯カメラとかつけてないとことかありますからね。だからそういう時どうするのかっていう。払わなくてもいけるってなった時にっていう。払うのか、まあもっと細かい人やったらね、100円の野菜買うのに90円しか入れないとかね。ね、もうほんま性善説ってね、限界あるよねっていう。もう例えばゴミのポイ捨てとかもそうですけどね。いや、まあね、普通はせえへんやん、 まあ普通はゴミをポイ捨てとかしないんですけどね、それは性善説に基づいてるからであってね、もうそうじゃない人が増えてきてるんでね、っていう。まあね、だから、性善説に基づかずに、もうその、やる、こいつはやるって、もうやる人がいるからって前提でね、防犯強化したりね、いろいろチェックして出すとね、まあ、気悪いですけどね。その、いろいろ、これチェックされたり、あれ見られてて気悪いですけど、まあでももうそういう世の中になってきてるよね、っていう。もうだから性善説で見てる方が無理があるっていう。まあ、ね、その、なんかその、もうアウトなんですけど、そういうのを賢いとか世の中の渡り、賢い世の中の渡り方って勘違いしてる人もいますからね。いや、アウトなやつはあかんやろっていう。いや、グレーゾーンはまだいいんですけどねっていう。っていう人もいますからね、もうそこら辺はもう、あ、もう信じたいんですけどね。まあでも信じるの限界、来てるよなっていう、もうだいぶ前からっていう。もうね、だってコーヒー、いや、それすんのっていうね。いや、もう、ほんだ、見てられないんですけどね。それすんのっていうね。のもありますからね、もう。ほんま違う世界の人やなって思ったりもしますけどね。まあだから極端なあれですよね。自販機のゴミ箱に、コンビニとかファストフードのコーヒーのプラスチックのカップ入れてるやつとかね。あれさす、あれね、もうゴミ箱にスポッて刺さってんの見るとね、うわーってなりますよね。あ、ほんま育ち悪いなっていう。いやー、これで、いやー、これはきついっていうね。もうね、分かり合える、いや、もう分かり合えない人っているんですよね。もう言うたらもう異世界の人なんで、もう注意しても無駄なんですよね。注意したら、あ、この人怖い。あ、なんか変な人に絡まれた。とかって思われるだけなんですよね。もう完全にもう考え方が違うんでっていう。もうだから注意したとしても、まあ、その後その人家に帰って家族に、あ、今日変な人に絡まれてって喋るでしょうねっていう。もう自分が完全に被害者でっていう。まあね、基本、悪いと思ってないからなんですけどね。なんか悪いと思ってないから、それ注意してくる人って変な人とか怖い人とか悪い人ですからね。だからもうこれはもうね、もう厳しめにビシッと行くしかないんでしょうね。もう分かり合える時期とか時代ってもうなくなったんでしょうね。いや、まあね、そっちであってほしいんですけどね、でももう無理なんですよねっていう。次の話題なんですけどね。少年ジャンプね。願いのアストロ枠井健第1話見ましたけどね。新宿スワンとか東京リベンジャーズの人ですよね。枠井健。極道の異能バトル。主人公が極道で、隕石追ってきたんですよ。で、隕石追ってきた時に願ったら、なんか異能の能力に目覚めて、で、こっから、バトル始まっていくんだろうなっていう。まあ、極道ね、ヤクザですね。で、まあ、そこの主人公が跡取り息子だったんですよね。で、そこにはいろんな自分以外に養子がいるっていう。で、自分と仲のいい養子一人いるんですけど、その仲のいい養子以外の養子は、もうその、まあ、 ね、もうその、極道って感じじゃないんですよね、思想は。もう組を生き残らせるために、いろいろね、やっていこうっていう。まあ利権とか、いろいろ考えてっていう。まあ極道って感じじゃなくて、で、主人公はまあ昔ながらの極道、お父さん。まあこの子だけお父さんと血繋がってるんですね。で、お父さんみたいに、弱きを助け強きをくじくっていう考え方で、で、1話目で能力に目覚めて、で、他の養子たちも能力に目覚めてて、さあ、こっからっていうので1話終わったっていう。まずもうその前の号でね、和久井健が新連載っていうので驚きましたよね。いや、だって東京リベンジャーズの人の次の作品、ジャンプ、マガジンじゃなくてジャンプっていう。まあ、東京リベンジャーズマガジンに連載してて、もう、すごいですよね。アニメ化したり、実写、で、映画化したりっていう大ヒットですよね。で、大ヒットして、その次の作品、ジャンプでっていう、マガジンじゃなくてっていう。いや、ほんまこれ正直、マガジンよく手放したなっていう。いや、だって普通手放さないじゃないですか。ああ、だからもうこれ、ね、推測ですけどね、もう東京リベンジャーズ終わる前から、もう次は、他の、他誌に行くよって話はしてたんじゃないかなっていう。いや、でもマガジンそれでもね、ね、生かすってすごいですよね。いや、ジャンプだとありえないですよ。ね、ヒットした次回作っていう。だからまあ今もね、活動してないんですけどね、でも鬼滅の刃の作者が、次回作、ジャンプじゃなくてもう他誌で他のやつで書くかっていうとね、いや、ありえないありえないっていう。もうそれは止めるよっていう。まあ、いや、すごいよねっていう。まあ、話題性としてはすごいですよね。ね。そら東京リベンジャーズの人がっていうね。まあ、ジャンプもまあ、ねえ、今のジャンプ、ちょっと、いや、今はまだ盛り上がってるんですけど、ちょっと、もうちょっと先やばくなるかなっていう。まだで、僕のヒーローアカデミアと、呪術廻戦はもう終わりますからね。もう、近いうちに。まあ、ワンピースも終わりに入ってるって言っても、でもまあね、僕のヒーローアカデミアだと呪術廻戦も終わりに入ってるし。で、まあ、ね、それに変わりそうな、それに変わりそうな新連載の作品がね、出てきてるかっていうとね、まあ相変わらず、新連載始まって打ち切り、新連載始まり打ち切りの方が多いですからね。まあ、つうか、ジャンプは常にそうですけどね。あ、まあ、だからまあね、大歓迎ですけど、ジャンプ的にはね。まあでもね、生え抜き育てられてるかっていうと難しいですよね。もうほんま、打ち切り打ち切りでっていう。かといって、ね、今の、主戦力の作品もずっと続くわけではないしっていう。もうワンピースもね、個人的にはワンピース5年後ぐらいちゃうかなと思ってるんですけどね、終わりはっていう。だってまあね、敵になるかな、なるかもっていうやつね、黒ひげとか赤髪ってとかね、ここら辺って、戦い出したらキリないですから。ね、言うたら、ルフィとボスと戦い以外にね、 他のキャラ同士の戦いもありますからね。もうだからどんどん戦いのにかける時間が増えていってるっていう。もうで最近政府の最高権力の五老星出てきたけど、来ましたけどね。まあこの五老星もバケモンっていう。まあそうですよね。ただ単にね、普通の政治家やったらね、政府の最高権力にいませんでしょうからね。で、この五老星もバケモンで戦ったら時間長引くやろうしっていう。もう長引く要素しかないっていうね。まあこの五老星と戦いはね、避けれないでしょうしね、絶対にやるでしょうしっていう。そう考えるとね、いやワンピースはまだ終わらんやろなっていう。まあでもいずれ終わりますからね。まあそうなるとどうなるかっていうねっていう。ねえ、そら、坂本デイズとかね、青の箱とかありますけどね、ここら辺がワンピースの穴を埋めれるかって無理ですからね。もうなんかまあ、今の状態ってまあ、その、ねえ、まあ他、野球で言うとね、まあ、他の打者、4番打者以外も売ってるんですよ。売ってるんですけど、じゃあ4番打者になれるかっていうと、なれないんですよね。そこまでではないっていう。いやー、そうなるとまあ終わった時っていうね。まあでもこれはどこの雑誌も抱えてる問題ですからね。ねえ、サンデーだってコナン終わったらどうするって話ですからね。多分どこの雑誌もあると思うんですよね。で、まあ、行く。その終わった時のために新連載を始めるんですけど、それが続くかっていうとなかなか続かないっていう。まあこれはね、そらそうそう簡単にワンピースみたいになれるのが出てきたらね、どこも苦労しないですからね。まあジャンプなんかわかりやすいですからね。ケース、もう人気ないやつは後ろなんで、あもうこれ打ち切られるなーっていうのはもうわかるっていう。まああと打ち切られるのは大体ね、話が駆け足になってきたりしますからね。なんかあの、読んでて、あもうこれ打ち切られるなっていう。まあね、一番しんどいのね、読んでてしんどいのね、もう打ち切られる。やろなーってやつがね、もうあの、ストーリーとか作画がひどくなっていくな。もうね、いや、ストーリーはわかるんですよ、ストーリーは。もうその、時間ないから、もうそれでも話まとめるために、やっていくから。ただ、ね、映画雑になっていくの、ほんまなんか、うわ、きついっていう。まあ、書いてる本にも疲れてきたんやろなっていう。うわーっていう。まあ打ち切り決まってきてるしっていう。いやー、それでもそれはねっていう。なんかほんまそこはちゃんとって思ったりもするんですけどね。まあ綺麗に終えてほしいっていうね。まあでもね、まあほとんどの人はね、そこで終わるとは思ってないですからね、終えようとも思ってないし、だからなんかね、微妙な終わり方するっていうね。まあでもね、続いてほしい作品もあるんですけどね、終わることもあるっていうね。まあだいたい終わる作品ってまあい、まあ2話目か3話目ぐらいで、あーこれはって感じの、まあ1話目で分かるときはほんまひどいですけどね。あーもう1話目でこれっていうね、これ1話目って大事ですからね。その2話への2話どうなるんやろって思わせる終わり方っていう、こっからどうなるんだろうっていう、だからそういうのもないの。もうだから要は2話を楽しみにならない1話ってね、あっていう。 まあだから最初ですよね。とりあえず最初でもうどうなるかっていうね、ワクワクさせないとっていう。まあだからまあジャンプ、まあサンデーとかに比べるとジャンプは厳しいですからね、打ち切りの基準が早いっていう。過去最短で、僕の記憶だと8話だったかな。8話か9話か、やったと思うんですけどね。まあだから早いですからね、厳しいっていう。だからその中でっていう。いやだからこれってほんま至難の技ですよね。まあ、最初の打ち切り回避してつ、自分の書きたいこと書いて。でまあ、その、こう書きたい、こういう風に書いていきたいっていうのを考えながらも書いていかなあかんっていう。いや、そう考えると大変ですよね。もうストーリー考えつつ飽きられないようにしてっていう。いや、まあだから軌道乗るといいんですけどね、そこまでが難しいっていうね。でもまあなんかまたね、新しいの出てきてほしいなって思いますよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。